皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 BIA の田中です。
こんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。
そして JH1OSB の小浜です。
本日は2018年8月25日の土曜日、ここの場所はハムフェアの会場でございます。
いいですね。 FB です。
すごい賑やかですよ。
今日はその中でも私たちが回ったブースの声をお届けしたいと思います。
サトーパース
サトウパンツ、サトウパンツ、サトウパンツ。
パンツじゃないよ、サトウパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトウパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
はい、これから尾上印刷にお伺いしてお話聞こうと思います。
じゃあ尾上印刷さんのブースにやってまいりました。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
尾上印刷さんといえば QSL カードですが、僕も実は尾上印刷なんです。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
やっぱり尾上印刷さんの印刷は綺麗ですよね。
そうですね、一応日本一ということでやってますので。
ああ、もう本当、はいはい、素晴らしいです。
ブレードの良さはね、はい、日本一ってことでやってますので、
結構あの表面のコーティングとかにも、あのすごい触り心地が良くって、そうですね、僕大好きです。
尾上さん、諏訪の方に、まあ、建物があるんですけども、工場もあそこにあるんですか？
はい、工場も事務所も一緒です。
そうなんですか。
そうです、はい、
いつも、ね、建物の上に大きなアンテナがあって、中央道を走ると、はい、ああここだとか思いながら見てるんですよね。
ありがとうございます。
そうですか。ちなみに QSL カード注文したらどれぐらいでカードは印刷されてくるんでしょうかね。
大体10日前後で。
10日前後ぐらいですか。
あります。はい、
なるほど。はい、あの尾上さんだけ その特徴というか、ここがうちわっていうのは、その印刷の質以外の他にも何かあるんでしょうかね。
いや、うちはあの QSL カードの専門じゃないもんで。
あ、そうなんですか。
名刺とかも。
いや、名刺もやるし、もうポスターから、はい、パンフレットから、はい、カレンダーから、はい、もうすべて印刷と名が付くものはすべてやってます。
じゃあそういうことにもちょっとお願いしても
いい。こういうパンフレットもね、すべてやってます。
なるほど。ね、そっか、わかりました。
それでね、ルーペはないのね。
ルーペがない。
はい、ルーペで見るとね、この字がね、わからないんですよ。うちでやった場合はね、綺麗に出てきます。
そうなんですか。
そうなんです。それでグレードは日本一という。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
範囲内に落とせるドットの数が多いってことです
か。ドットのね、超高精細。
はいはいはい。
そのドットがね、はい、一番いいとこでね、250中、うちの場合は600というね。
そんなにあるんですか。
だからもう全然違う。3倍近いね、ドット細かいね。
ああ、
目で見たってね、わからないわけ。
あ、なるほど。
名刺から、こういう QSL カードから、はい、ポスターから、ね、パンフレット、チラシね、それも全部600というね、そういうドットでやってますから。
分かりました。いやー、これ貴重な情報だわ。
そうですよね。
分かんないもんね、こんなの見ててもね、なかなか話してないと。
ここでね、小さい写真になればなるほどね、はい、普通の印刷屋さんはね、ドットが荒いもんで、
あ、
もうルーペで見たってね、全然ボケちゃって分からない。あの、うちの場合は600だからね、10倍のね、あの ループで見ればね、それは綺麗に見ます。
なるほど。いや、貴重な情報ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。
はい、はいはい、今からですね、ちょっと小型で変わったラディックスアンテナを聞いてみようと思いますね。
じゃあね、こう、
はい、ラディックス
に来ました。やってまいりましたね。
ここはアンテナがまあメインの商材だと思うんですけども、
はい、
どれが一番自慢の品ですかね。
そうですね、自分たちアマチュアもう30年40年やって、自分たちがやって、はい、他のメーカーでなかなか、自分たちもともとがメーカーから出てたんですけれども、他の大きなここにも出店してたところから行ったんですけれども、はい、なかなか欲しいものとか、ここをやりたいんだっていうのがなかなかそういう大きな会社ではできにくいところがあるので、それでじゃあ自分たちが作っちゃおうっていうのが発端の会社なんで、使ったのも全部自分たちで使ってみたり、お客様の意見を聞いた話となんかして、それを生かしてやっていこうかなっていうコンセプトのもの。
ちょっと実は今僕アンテナを探していて、
はい、
マンションなんですけど住まいが、
はい、
アンテナが上げられなくって、
うん、最近多いですよね。
ベランダからちょっとしたなんか5エレか6エレかのヤギを
周波数にもよりますけれども
430とか数メーターとかなんですけども、
今展示しちゃってるものが上、はい、これ、実はこれ2メーター144メガと430、はい、2つくっついちゃってるんですけれども、はい、これ一つ一つ見ていただいていただいて、短い方が430、これが6エレでこんな感じ、後ろ持ちっていう形になりますので、
あ、なるほど、
手すりかなんかでも、でこのサイズちょうどね1メーター2メーターの合わせて1メーターなんですけれども、これ6エレじゃなくて例えば3エレです、3エレですとか5エレですとか、そうするともっとちっちゃくなりますから、簡単につけられるってことはできると思います。
3エレとかでも飛びは十分なのが期待できるんでしょうか。
レピーターって今じゃないですけれども、はいはいはいはい、そういう形で各方面やってますので、そういうのを利用していただければ、もう全国やられてる方もおりますし。
あ、なるほど、
これは有力候補ね。
そうですね、有力候補ですよね。
当然グランドウェーブで、つまり1対1で長くしようと、長距離とやろうとするとどうしても原因のある、つまり原因のあるというのは長いアンテナ、大きなアンテナってことになっちゃうんですけれども、はい、そういう形になりますけれども、ただアパマンさんの利点というのが、地上高は高い人もいらっしゃいますので、地上高で稼いで結構ちっちゃいのに遠くまでっていう方も、ただあとは武器にもよるってことはありますけれどもね、高さっていうのは絶対有利、特に UHF ですと絶対有利になりますので。
そうですよね。
で長いアンテナ、原因のあるアンテナっていうと、
はい、
直進性ある、まっすぐでしかできないんですけれども、
なるほど、
小さなアンテナは多少ブロードになりますから、
後
でカタログ見ていただければと思うんですけれども、はい、そこに指向特性があるんですよ。短いほど広く、
はい、
だから広く浅くっていうと変ですけれども、その分だけ原因っていうこの表示は落ちますけれども、うん、高さがあるということでより遠くから見えるところから撮れるっていうメリットがあるから、アパマンでやられてる方も高いところにいる局ですと結構引けを取らない長距離でやられてる方っていうのもおります。
インターネットとかでも購入できるんですか。
ネット販売、通信販売主にうちやっておりますので、
はい、
ラディックスという形で検索していただければうちの方のサイトに飛べると思います。
わかりました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで音楽を聴いていただきます。かっこいいマーチですよ。星条旗を永遠なれ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊です。
はい、アンテナのステイとかでお世話になっているグラスファイバー工研の方にお話を伺いたいと思います。
小浜さん、ここは B の07番グラスファイバー工研株式会社。
はい、私去年いっぱい買いました、ここのグラスファイバー。はい、
貢献してますね。
ちょっと貢献してます。はい、
ということで、ちょっとお話を聞いていきましょう。
はい、アンテナの固定の方ですよね。
はい、
そちらの、ワイヤーを作ってらっしゃるということですけども。
はい、そうです。
主力商品がこのグラスファイバーのこのワイヤーなんですけども、
これグラスファイバーとかロープとかワイヤーという呼んでますけどね、芯の太さが違ってまして、
はいはいはい、
ワイヤーの方は芯が太くてちょっと固めに仕上がってます。
はい、
ロープは柔らかくて芯細いんですけども、これは逆にこの結んだりできるんですけどね。はい、
なるほど、
はい、
2種類のラインナップなんですね。
はい、これはちょっと結ぶことできないんです。
なるほど。このグラスファイバーっていうのは他のメーカーとかも結構やってらっしゃるんですか、それとも、
いやこのロープ状のやつはあまり効かないですね。
そうですか。はい、でもここだけですね。
はい、一応そういうふうに自覚はしてます。
これはどういうことを想定して作られてるんですか。
これはね、一応うちは主力はアンテナの指定ですね、うん、
はいはい、
電波障害をなくすというあれで。
それはこっちじゃなくてこっちも 有力と。
こっちは、
この柔らかい
デベロープという名前につけてるんですけども、
ええ、
ブランドなんかでこう線を引いてますよね、
はい、
あれに使ったりしてるんです
ね。そうなんですか、なるほど。こちらは5メートルの5ミリの径の15メーターで線を引いてるんですね。
うちの規格はまあ20メーターからなってますけども、
はい、
今日はこれ片っぽだけ端末処理をもうしてますんで、ちょっと15メーターで、なんで片っぽかというとユーザーによって長さが違うんで、はい、両方はちょっとできないんです、
ね、あ、なるほど。
だから片っぽだけはもう端末処理を終わっとこうということで。
ちなみに耐久年数はどれぐらいありますか。
使う状況にもよるんですけども、25年30年近く使っておられる方もあります、ね、
はい、
使用状況によってやっぱり変わってきますんでね。
なるほど。
ただ経年劣化で紫外線でこの表面が変化することがあります、はい、白っぽくなったりするとかね、
はい、
それでも強度自体はこの中のガラスの糸で持ってますので、はい、強度自体は変わらないですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、最近通販で勢いのある CQ オームにお話を伺いたいと思います。
はい、じゃあ CQ オームさんに来ましたよ。
来ました。はい、今回初出店になりますか。
はい、そうです。
結構広めに取ってますけども、今一番売れてるものって何なんでしょうかね。
そうですね、うちはオリジナル商品をいろいろと扱ってますので、ながら電子さんと、まあ、作っております、ヤギアンテナであるとか、はい、アンテナのエレメントですね、うん、それから、まあ、今回アンテナテクノロジーさんと、ロッドアンテナなんかも作りましたので、
はい、
こういうもの、あとは従来から の液晶保護シートなんかも、はい、うちはオリジナルで作ってますので、はい、そういったものは人気ですね。
ちなみにあそこに見えてるやつはひょっとしてオリジナル商品ですか。
そうですね、はい、GHG さんとのパドルも作ってますし、818 の外側をこう迷彩に塗装したというようなオリジナル商品も扱ってますので、そういうものも人気ですね。
随分とバージョンアップされてるんですよね、キーヤーの方は。
そうですね、もう今で5回目かな、いろいろなモデルを GHG さんとは作ってますので、使いやすくなってると思います。
今回の売りは何ですか。
通常のこれまでのモデルに比べてちょっとこう小さい形にしてまして、
うん、
で、つまみも見ていただくと分かるんですけども、カラーで、
はい、
多色になってます。ご希望のつまみを選んでいただいて、金額的には GHD さんが作っているモデルとしては非常に安い1万円という値段になってますので、それが人気ですね、はい、
なるほど。これネットで買えますか。
買えます。
あ、分かりました。またね、これちょっと買いたい
ね、もう気になっちゃいますよ、ね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。
ではここで音楽を聴いていただきましょう。カーペンターズ2人の誓い。
お便りをいただいた J32 のブースにやってまいりました。次世代デジタル研究会ということで、ちょっと
詰め
てますけど、お話を聞いていきましょう。
はい、私たちは、はい、DMR という新しいデジタル方式の、トランシーバーを普及しようという形で今回このブースを出させていただきました。今リフレクターというのが流行っていまして、そちらの方で、D スター、それから C4FM というのが日本ではありますけれども、なかなか DMR というのは普及されていない。その DMR のトランシーバーというのは実は海外では一般的になっていて、そちらの方が今普及しているんですね。ただ日本ではあまり許可されていない。それで、自分たちでトランシーバーをばらしてブロックダイアグラムとかを解析して、で通信 その、申請を通すようにしました。で何件かそれが通ったの でここで一応こういうことで申請も通りますよということを、まあ皆さんにお知らせしていきたいと。
ああ、なるほど。
でとにかくトランシーバーが日本製 のアイコムのものは4万5000円もするんですけれども、DMR の方は9000円ぐらいで買えてしまう。こういう安さ で本当に若い人とかこれが始めるのに、やっぱり初期投資というかが安い方がいいじゃないかということで、で DMR を若い人にもおすすめできるかなと、そんな感じでやっています。
今日は使える無線機はあります。
はい、こちらの方が DMR の無線機になるんですけども、一応中国製なんですが、うん、DYT という会社と、こちらはリオ DTT という会社のものになります。これ7000円ぐらい、これは9000円ぐらい。
安いですね、
はい、でも作りはすごいしっかりしていて、でちゃんと認定も
取ってます。あ、本当だ、シール貼ってある。
はい、うん、音質は D スターの方はどうしても誤り訂正が弱いということで、ケロったりとか途中で切れてしまったりパケロスがあったりっていうのがありますけど、 こちらの DMR の方は自分割多重というものを通っていて、この送信のたんびに誤り訂正を毎回行っているのでケロることがない、はい、非常にその音質がいいというような特色があります。
わ、はい、かりました、ありがとうございます。今日は
どうわざわざ取材にいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてデジタルモード DX グループに行ってきた模様です。ということで小浜さんやってきましたね。
来ました。
J06 デジタルモード DX グループやってまいりました。ということでお話を聞いてみましょう。
それでは今日お話を伺うのは、高橋俊光さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ジュリエットオスカー1エコーユニフォームジュリエット高橋と申します。よろしくお願いします。
こちらデジタルモード色々と種類あるんですけど、今主流なのは何種類ぐらいデジタルモードあるんでしょうかね。
細かく言うと何種類もあるんですけれども、代表的なのが JT65、うん、あと JT9、あと FT8、この3つが代表ですね。
この3つを始めるにあたって、はい、初心者の方はまず何を揃えなきゃいけないのかっていうことをちょっと教えてほしいんですけど。
まずはパソコンですね、まあ、無線機はもちろんですけど、はい、あとはこれら の通信をするためのソフトウェア、はい、代表的なのが WSJT-X であるとか、はい、JT65HF であるとか、はい、JTDX というソフト何種類かあるんですけれども、はいはい、それぞれのソフトでどれができるできないがあるんで、うん、これは気をつけていただきたいですね。
なるほど。それらを揃えた後はまず申請ですね。
はい、
大変ですか申請は。
もうネットにいろいろ申請した時の付属装置の素源の書き方の例がございますので、はい、それを参考にして、なんだ無線機のマイク端子と切り替えであるとか、はい、後ろのデータ端子経由なのか USB 端子経由なのかで書き方が違うんですけれども、これも申請のひな形がインターネット上で公開されているのがありますので、それを参考にして書いていただければ、
は
い
は
い、
なるほど、はい、今こちらのデジタルモードバンドはどこが主流になります。
やはり HF ですね。
HF
あと50メガ、
50メガ、はい、HF だとやっぱ7メガが
7メガですね。2山以上の方でしたら14メガ。
ああ14メガですか、
はい、
なるほど。ちなみにどれぐらいの出力でどこぐらいまで届くもんなんでしょうかね。
そうですね、家の設備によっても違うんですけれども、私の家では、まあ、アンテナが短縮型のダイポールなので、はい、50ワットを出して、うん、まあ、南米とかヨーロッパとか、
はい、
でアンテナの条件がいい方ですと、もう1ワット以下に抑えても、うん、もう南米とかヨーロッパとか行けます。
なるほど、はい、どうも今日はありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ではここで音楽を聴いていただきましょう。マンハッタンジャズオーケストラの演奏、モーニング。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。いや今日は楽しかったですね。
もう熱気に圧倒されました。
そうですね、
まだまだ今日お送りできなかった音声ファイルがありますので、次回また皆さん聞いてください。次回は9月21日、21MHz ですよ。では皆さんまたお会いしましょう。さよなら、
さよなら。